特集、手話でありがとうを伝えよう。はじめに写真があります。江別聴力障害者協会会長の村山清隆さんとお孫さんが楽しそうに話をしています。村山さん夫婦と一緒に暮らす孫の厚志くん。手話を使って習い事のバレーボールの話をしていました。手話は言語という認識を持っていますか？言語はコミュニケーションを取る手段として誰にとっても欠かせないものです。手話も同じく言語であり、聴覚障害のある人にとって当たり前に必要なものです。市では手話が言語であるという認識を広く市民に普及し、手話の使いやすい社会の実現を目的として、江別市手話言語条例を制定し、5年が経過しました。今回は手話に関わる方々からお話を伺いました。聴覚障害とは、音が聞こえない、聞こえにくいことを指します。障害の程度は人それぞれで、全く聞こえない人や、大きな声で話せば聞こえる人もいます。生まれた時から聞こえない人と、後天的に障害を持った人では、手話への理解も異なります。ろう者、音が聞こえない人のうち、手話を使う人のことです。難聴者、音が聞こえにくい人のことです。手話のほか、補聴器や口話を使用した音声会話、筆談のやりとりなど、コミュニケーションは様々です。口話は口で話すと書きます。中途失聴者、音声言語を覚えた後で音が聞こえなくなった人のことです。コミュニケーションの方法は難聴者と同様です。手話以外のコミュニケーションは様々です。筆談、紙に書いて伝えます。音声を文字に起こすアプリもあります。音声で会話、補聴器の利用や明確な話し方で音声での会話ができる人もいます。空文字、指文字、空は空と書きます。空文字は空中に文字を書いて表し、指文字は指で50音の形を表します。手話で話ができると嬉しい。幼い頃に聴覚障害になったという村山清隆さん。現在は市内で聴覚障害のある人が活動する江別聴力障害者協会の会長を務めています。聴覚障害があり、手話を使う暮らしについて、江別市専任、手話通訳者に通訳してもらいながらお話を伺いました。どのように手話を覚えましたか？私は函館に近い田舎の町で生まれ、小学校からは函館の老学校に入学し、寮生活をしていました。当時は相手の口の形や動きを見て声に出す口話教育が進められており、手話を使うことが禁止されていました。小学1年生で老学校に通っていても、教科書をもらえず、発音の練習ばかりしていたのです。教科書の勉強が始まったのは、小学4年生の頃でした。当時、学校では手話を使うと怒られたため、寮での暮らしの中で手話を覚えました。寮で暮らす上級生たちが手話を使っていたので、目で見て自然と手話を覚えました。学校で手話を使えないことは辛かったのですが、寮では手話で話したり遊んだりできて楽しかったです。もちろん、現在は手話が言語であると認められ、老学校でも手話で授業が行われています。生活の中で困っていることはありますか？目が見えない人や視体不自由な人は見た目でわかることもありますが、耳が聞こえない人の外見は聞こえる人と変わりません。道を聞かれた時に答えられずトラブルになったことがあります。見えない障害だと理解してもらえず悔しい思いをすることが多いです。多くの方に耳の聞こえない人が身近にいることを知ってもらいたいです。他には火事や地震などの災害時に不便で不安に感じます。 6年前の北海道胆振東部地震で市内が停電になった時のことです。聞こえる人同士であれば暗い部屋の中でも話をすることができますが、手話は相手を目で見て話すため、明かりがなくては話すことができません。その時にヘッドライトが役に立ったので、今ではすぐ取り出せるようにしています。手話言語条例が制定され、暮らしは変わりましたか？残念ながら、特に暮らしで大きく変わったと感じたことはありません。条例の制定後、コロナ禍の影響で思うように活動ができなかったという点も挙げられます。しかし、最近嬉しい出来事がありました。コンビニで買い物をしたときに、店員さんが手話でありがとうと伝えてくれたのです。たった一言であっても、手話で伝えてくれたのがとても嬉しかったです。手話は言語で、私たちろう者にとっては母語です。ありがとうの手話だけでも知っている人がもっと増えてほしいです。私は市の手話講習会で講師もしています。手話で話ができると楽しいものです。手話に興味がある方は受講してみませんか？これで村山さんのお話を終わります。耳が聞こえない人の抱えている問題とは、地域に暮らす聴覚障害のある人が抱えている問題を一緒に考え、地域や行政に働きかける活動をしている北海道手話通訳問題研究会、略通研、江別班、月1回の定例会を行い、防災訓練にろう者と一緒に参加したり、災害や手話に関わる研修会を企画したりしています。事務局の木山妙子さんにお話を伺いました。木山さんの写真があります。耳の聞こえない人の抱えている問題の中で、災害時の対応は特に重要です。東日本大震災の時、聞こえない人の死亡率は聞こえる人の2倍でした。災害時、避難指示が聞こえないなど、わからない情報がたくさんあります。市民の皆さんには、聞こえない人が身近に暮らしていることを知り、音声情報を目で見る情報として伝えられることを知ってほしいです。手話以外にも、筆談や身振り、音声を文字に変換してくれるアプリ、スマホの文字入力など、コミュニケーションを取る手段はいろいろあります。何か起こったとき、ここに聞こえない人がいたら？と考えてみてください。手話は言語であり、耳が聞こえない人にとって自然に覚えられる言葉、母語と言われます。そのため、ろう者と聞こえる人をつなぐ手話通訳者がいます。市では手話通訳者の派遣を行っており、多くの人が集まるイベントはもちろん、教育や命に関わる医療現場への派遣も行っています。手話通訳者は、ろう者の生活にとって欠かせない存在です。まだボランティアと勘違いされることもありますが、手話通訳者は市の制度の中で仕事として派遣されています。手話が言語だという理解がさらに広まることで、手話通訳者の重要性も広まることを望んでいます。ここまでの詳細は、障害福祉課、電話 381-1031 へ。